we no wear vests, we know we God bless.
はい、こんにちは。タコラジ第48回目の放送となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとなっております。皆様の暇な時間にさらっと聞き流していただけたら嬉しいかなと思っております。ということで、48回目なんですけれども、今日はですね、お便りをいただいているのが少しございまして、そちらのご紹介と、あと6月ですね、ちょっと短かったんですが、ご紹介させてもらった6月のトークテーマ、リメイクや続編を作ってほしいゲームについてのお便りもいただいてますので、そちらをご紹介したいと思います。あとさらにですね、最近買って今更なんですけども、すごくハマった、ゲームがありましたので、それをですね、まあ、まだやってない方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっとお話ししたいかなと思っています。ね、そんなところです。ではまずですね、いわゆる普通のお便りですね、いただいてますので、そちらをまずご紹介したいと思います。ゴリケンジさん、はい、いつもありがとうございます。こんにちは。ゲーム川柳を応募します。よろしくお願いします。現在の家庭事情を、内容に込めましたということで、では川柳、タコラジオ。聞かせてキネクトプレゼンシータコラジオ、聞かせてキネクトプレゼンシー、それではということでコメントいただいてます。ありがとうございます。ですね、ゲーム川柳の方をですね、締め切りが6月いっぱいだったもんですから、ブログの方にまとめました。ゲーム川柳の方で今までいただいたたくさんのお便りの中から、私の方でですね、ある程度ちょっと選ばせてもらいましたけども、さすがに全部はちょっとですね無理だったので、ただまあ皆さんのいただいた方の中、必ずお一人様一つは入るようにしてありますので、ね、最低でもね一つは絶対載ってると思うんですけども、まあ、複数載ってる方もいらっしゃいますが、選択肢がですね結構ありますので大変なんですけども、投票できるようにいたしました。で、その投票ページの方から、ボタンをですねポチッと押して投票していただくと票が入るようになっておりますので、ぜひ皆さんですね、気に入った川柳あればですね応募していただきたいと思います。もちろんご自分でですね自分のに投票していただいても構いません。で、投票の締め切りは7月31日までにしてありまして、一番票が入った方には私からですね、お好きなゲームを1本、新品をですね、Amazon さんでちょっと購入して送らせていただきますんで、ぜひぜひ、バリバリと応募していただきたいと思いますね。一応ですね、あまり高すぎないやつ、お願いします。通常版で、今普通に手に入るやつでお願いします。変にプレミアがついてないやつね。お願いします。手に入る範囲で、現行機であれば何でもいいので、よろしくお願いします。まあ、5、6000円ぐらいですかね。ぜひ、対象の方には、まあ、プレゼントさせていただきたいと思っております。あとですね、個人的にいいなと思う作品に関して、まあ、私の持ってるソフトを差し上げてもいいんですけども、まあ、いらないって言われるかもしれませんので、まあ、その辺はですね、後ほど決めたいかなと思っております。というわけで、ゴリケンジさんの、タコラジオを聞かせてキネクトプレゼンし、まあ、ありがたいことなんですけども、このおっさんの喋りで、たとえね、ゴリさんの奥さんがいいよと言うかどうかはちょっとわかりませんが、まあ、買っていただけたら嬉しいですね。キネクトね、なんだかんだ言って面白いですから、多分ね、奥さんの方がハマると思いますんで、ぜひ購入していただけたらなと思っております。はい、ありがとうございます。では、2通目ですね。こちらも、ブログのコメントの方にいただきましたけれども、お名前、ふみさん、初めての方ですね。ありがとうございます。こんにちは、初投稿です。タコラジや、陽介さんの僕嫁ムスを聞いて、ウォーキングデッドを見て、初めて海外ドラマにハマりました。ゾンビにも興味が湧いて、たった今、ワールドウォー Z も買いました。随分と勢いよくハマってますね。今から読むのが楽しみです。しかし、今から嫁さんの実家に2泊3日で行かなければいけないので、ちょっとの間お預けになってしまいそうです。ナベさんが言うように、家庭持ちとしては Wii U が楽しみで仕方ないです。何か一緒にゲームをやれる日が来たら遊んでください。今回のアナログゲーム、こちらボードゲーム界の話ですね。 そちらの方は先ほども言ったように嫁さんの実家に帰るので参加できませんが、いつか参加できたら嬉しいなと思います。それでは長文失礼しました。更新楽しみにしておりますということで、ふみさんありがとうございました。ゾンビ、興味が出ちゃいましたか。ゾンビにね、興味出ちゃうともういくらでも作品ありますんでね、漫画も映画もテレビドラマもゲームももう死ぬほどありますんで大変ですけども、そうね、小説もね、ワールドオーゼット私も読み終わりましたけども、かなり面白かったですから、ぜひ読んでいただきたいなと思います。ゾンビ小説っていうよりは、なんでしょうね、一大戦争小説というか、かなり規模の大きな話なんで、じっくり読んでいただくと面白いかと思いますね。あと、Wii U はやっぱり、ね、家庭持ちとしては欲しいですね。モニター付きのね、コントローラーいいですよね。あそこだけで遊べたらさらに嬉しいですね。テレビ画面と両方つけなきゃ遊べないよってなるとちょっとまた話が別になってくるんですけども、あそこだけでも遊べるゲームっていうのはね、例えばある程度、ダウンロードとかでね、昔のスーファミダの、なんですか、64とかゲームキューブとかね、その辺のゲームが遊べるよっていうんであればかなり嬉しいんですけども、期待したいところですね。あと、ボードゲーム会。つい、昨日ですね、7月7日に、また、茅場町の方でですね、やらせてもらったんですけども、皆さん、来ていただきまして、詳細は、タコラジアナログ放送局という別ブログの方でですね、当日のレポートなどいろいろ書いてますので、もし気になる方は、リンクから飛んでいただいて、確認していただけると嬉しいなと思います。次回ですね、8月4日土曜日、またやりますので、もしよろしかったら、ふみさんのご都合ありましたら、ぜひ、お越しください。そちらもアナログ放送局のブログの方から、申し込みのページありますんでね、よろしくお願いします。はい。ということで、お便り2通ご紹介させていただきました。ですので、ゲーム川柳の方のね、投票ですね。対象を決めるための投票を今、始めてますので、皆さんぜひポチポチと押していただければなと思います。はい。女子が締め切りは7月の31日となってますので、よろしくお願いします。はい。では、タコラジ第48回、そろそろ始めたいと思います。はい。ではですね、6月のトークテーマとして、募集させてもらったリメイクや続編が出てないんだけれども、作ってほしいゲームということで、お便りを募集いたしました。やっぱりですね、リメイク続編ばやりとはいえ、肝心なゲームはリメイクが出なかったりですね、続編が作ってもらえなかったりっていうことがありまして、まあ私もですね、何でしたっけ、サイバードールだの、イリュージョンシティだの、リメイクしてほしい、また続編を作ってほしいゲームいっぱいあるんですけれども、なかなかね、出てくれないので、その辺は、あとシェンムーとかね、第3章以降、どうなってんだって話ですけども、その辺もぜひ期待したいと。いうところなんですが、お便りをいくつかいただいてますのでご紹介したいと思います。では、またまたゴリケンジさん。はい。毎度ありがとうございます。こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております、ゴリケンジです。今回のテーマ、リメイク続編を作ってほしいゲームについてですが、僕がリメイクを希望するゲームは、走馬灯です。はい。このゲームは1999年に PS1 で発売になりました。内容は部屋に様々なトラップを仕掛けて、そこに村人や兵士をおびき寄せて、罠にはめて殺すという物騒なゲームでした、しかも一撃で殺すよりも時間をかけて少しずつ体力を奪いながらコンボを決めて殺す方がポイントが高いというとても趣味の悪いゲームでした。やっている残虐行為と主人公の少女とのギャップや、中世ヨーロッパを彷彿とさせる建物など、拷問器具の数々など、雰囲気もとても良かったです。ぜひ現代の映像技術でもう一度走馬灯の世界を体験したいものです。これも嫁の前ではできないゲームになりそうです。長文失礼いたしました。ということで、ゴリケンジさんありがとうございます。走馬灯ね。カゲロウとか、そうやつでしたっけね。どっちが先かちょっと私よくわからないんですけど、やったことないので。で、ただこのゲームですね、評判がすごく良くって、あと当時、確か私、社会人にはなってた。ですね。社会人まだ1、2年目ぐらいだと思いますけども、そんなもんか、そうですね。ちょうど23、4とかそのぐらいだと思いますが、当時ですね、自分の会社の友人で一人大好きなやつがいました。その、走馬灯とかかげろうが。 そいつね、基本的にバイオとかね、よく一緒にやってて、まあゲーム一緒によくやってた友達なんですけども、そいつがですね、とにかくその走馬灯が面白いと。人をなんか潰したりね、なんかでっかい鉄球、トゲトゲの鉄球をこう、転がして潰すんだよみたいなことをですね、言っててですね、こいつ絶対頭おかしいと思ってたんですけど、当時ね、当時まだ自分もそんなにね、残虐なゲームやってなかったもんですから。どちらかというとね、その、まあ、K 君としましょうか、名前ね。その K のおかげでですね、この残虐系なゲームにハマったと言っても過言ではないんですが、未だに走馬灯、かげろう関係はやったことないので、確かに、今ね、出してほしいといえば出してほしいですけども、絶対に日本じゃ発売できないですよね、これね。海外でしょうね。残念ながらまた英語でやる羽目になりそうですけども、でもちょっと見てみたいですね。ただこれに近いというか、その残虐に人を殺すっていうところをテーマにしたゲームといえば、ソーっていうゲームがね、ありますけども、映画のソーがそのままゲームになったやつです。あれは結構ね、グラフィック洗いながらも残虐でしたよ、結構。ぐちゃぐちゃと。そういう感じになっちゃうとやっぱね、日本では発売できなそうですが、ほどほどの感じでね、発売してくんないですかね、確かにね。今やったら、いろんなね、例えばそのステージエディットとかも作ってもらえたら面白いでしょうね、きっとね。なかなかいいんじゃないでしょうか。はい。ありがとうございます。ゴリケンジさんいつもね、お便りいただいてありがとうございます。ゴリケンジさんのおすすめは、ソーマトということで。はい。ありがとうございました。はい。お次のお便りはですね、ゲーム美容師さんですね。いつもありがとうございます。いつも楽しく拝聴しています。ゲーム美容師と言います。クローズクォーターズ面白いですね。それと、フーアーありがとうございます。これはバトルフィールド3のね、お話ですね。新マップのクローズクォーターズだと、フーアーってのはね、バトルログっていうネットでね、見れるバトルフィールド3のそのステータス画面みたいなのがあるんですけど、フレンド登録してできるんですが、で、他の人が例えば勲章をもらいましたとかっていうのがニュースとして出てくるので、そこにこう、フーアーって要は、ヤッホーみたいなことですね。すげえなーみたいな感じでこう、チェックできるっていうのがあるんですね。それのことですね。はい。最近 PC 版ではスパスを使う人が増えました。自分は高威力のバックショット弾が好きですが、スパスに4倍、またはライフルスコープとスラグ弾という、お前は漁師かと突っ込みを入れたくなる装備をよく見かけます。ショットガンの弱点の遠距離もうまく当てれば一撃死という、結構なぶっ壊れ性能になってます。確かにね。スパスってのはまあ、ご存知でしょうか、ショットガンして、今回のね、そのクローズクォーターズから追加された、ショットガンなんですけど、これがなかなかね、使いやすくて、しかもこれ、無茶なことに本当ライフルスコープつけたりとかして、あとスラグ弾っていうのは単発のね、弾なんですけど、そうするとかなり遠くまで飛ぶようになるんで、無茶苦茶なね、能力になるっていう。すごい、前からね、その、ショットガンとスラグ弾っていうのはね、元のバトルフィールド3の時から結構嫌がられてたんですけども、またショットガンかよ、みたいな。スラグ弾しねえよとかね。そういうの言われてたんですけども、今回もまたなってますね。しかも今回そのクロースクォーターズはマップが狭いので、もうショットガンもともと強いんですけど、ちょっとまあ、バランス悪いかなっていう気がしなくもないですけど、まあお祭りですから、いいかなと思ってます。はい、そしてここから本編ですけども、さて、6月のお題、リメイクしてもらいたいゲームなんですが、自分は総会議ですと。世界観、ストーリーも自分好みで、特に音楽が最高でした。思い出補正かもしれないですけどね。ただ、PS1 なので操作性とグラフィックがすごく残念なので、そこを直していただけるといいなと思います。はい。さらに、ゲーム川柳いただいてます。まだやるの？隣で聞きつつやめられない。まだやるの？隣で聞きつつやめられない。そしてもう一つ。セーブしてやめようと思い3時間。セーブしてやめようと思い3時間。はい。長くなりましたが、次の配信楽しみにしています。ということで、ゲーム美容師さん、ありがとうございます。あのね、総会議、私やったことないんですよね、これね、プレステ1。なんでかって言えば、私、ご存知の通りセガ派なので、サターンを基本的にやってたんですよ。一応プレステもね、買ったんですよ。いつ頃か忘れましたけど、結構ただ後の方になって買ったんでね、プレステの1。だからね、総会議やってないんですよね。申し訳ない。で、今回ね、このお便りいただいたんで、ニコニコにね、プレイ動画が上がってたんで、見てみたんですけど、 3D の、あれなんですね、ポリゴンで、何ですか、3D アクションっていうんですかね、今で言うとこの。うん、なかなか面白そうな感じでした。世界観がなんか不思議な感じでしたね。なんかてっきりその歴史ものかと思ったらそうでもなく。うん。今、やっぱりこういう 3D のもの、基本的にね、3D ポリゴンっていうのはもう今更、あえてそんなこと言われないぐらい普通になってますから、この頃のゲームをちゃんとリメイクしたらね、面白いの結構いっぱい出てくるかもしれませんね。総会議に限らず。当時、3D でね、無理やり作ったゲーム多かったですからね。私、あ、今それで思い出した。3D でむちゃくちゃね、やりづらかったゲームがあって、推理アドベンチャーっていうのかな？サスペンスアドベンチャーみたいな感じ。ミザーナフォールズってゲーム、皆さん知ってますかね？なんかね、ミザーナフォールズっていう街で起こる、雪の降る街で起こる殺人事件をですね、解決していくっていうゲームなんですけど、3D ポリゴン別に使わなくてもいいのに 3D ポリゴンを無料に使いですね、おかげさまで車の運転とかは難しいわ。もともとそのフラグ立てとかね、時間制限的な一発イベントみたいなのが多くて、ただでさえそのストーリーを進めるのが難しいのに、車の操作がうまくいかないもんだから時間通りにそこにつけないとかね、そういうひどいゲームもありましたけども、ただね、ストーリーが面白かったんですよね。結局クリアできず、攻略本だけ買って内容を見てですね、あ、そういうことなんだと思った記憶がありますけども、話が、ずれましたね。はい、総会議。申し訳ないです。私ちょっとやってないのでね。この手の 3D 系はね、当時ね、プレステね、あんまやってなかったんですよね。正直、ほんと、サターンばっかやっててね。そんなわけで申し訳ないです。あんまりこうコメントできずという感じなんですけども、お便りありがとうございます。あとゲーム川柳ね、今回いただいたその分もまた投票の方にも入れてますので、よろしくお願いします。はい、そして、最後、コバさんですね。ありがとうございます。こんばんは。いつも楽しく聞かせてもらってます。6月トークテーマのリメイクもしくは続編を作ってほしいゲームですが、まずリメイクですけれども、バイオハザードシリーズです。はい。ナベさんも何度か話してますけれども、ゲームキューブ版バイオリメイクの出来が素晴らしかったので、同じ感じで2、3など他の作品もリメイクしてほしいです。うん。続編を出してほしいものは街とクロス探偵物語です。どちらもサターンでプレイした作品で、どちらも続編が予定されていたのに結局出ずに終わってしまいました。どちらももう出せなくなっているので、2も遊びたかったなぁと時々思います。街は後々、428渋谷ですね、が出て面白かったですが、街2もプレイしたかったです。ただ、同じサウンドノベルのかまいたちの夜は1だけでよかったですかね。長くなってしまい失礼しました。これからも配信楽しみにしております。はい、コバさん、いつもありがとうございます。まずそのリメイクのね、バイオ。これは確かにね、バイオ1がもう非常に素晴らしかったので、あとまあ、バイオ0とかも当時のレベルとしてはかなりグラフィックも良かったしね、良かったんですけど、ね、確かにバイオ2は特にね、リメイクしてほしい感じはしますね。面白いんですけど、今さすがにね、プレステ1のゲームをね、やるとね、がっかり度が半端ないですからね。もう目が慣れちゃってるのもありますし、多分今の、若い子なんかあれ見たらひっくり返るんじゃないかと。ポリゴンのね、カクカクっぷりにね。だから、2、3もね、リメイクしてほしいですね。ガンサバイバー的な何でしたっけ？アンブレラクロニクルズとかなんか、いろいろありますよね。なんか、ダクサイドクロニクルズでしたっけ？なんか当時のね、話をこうリメイク的にガンシューターにしてやってるやつありますけども、それじゃなくてね、やっぱ、昔のバイオはラジコン操作で、カメラがね、勝手に切り替わるっていう多少のやりにくさの中でやるのが楽しかったのでね。まんまの感じでグラフィックだけリメイクしてほしいなぁと。できればバイオ1のリメイクみたいな、ブラッシュアップした感じのリメイクで作ってほしいかなとは思いますね。あと続編で出してほしい、街とクロス探偵物語。これはね、出してほしいですけども、実質もう無理なのでね。残念ですね。街もクロス探偵物語もね、どっちも評価高いですし、ただ私、クロス探偵物語は未だにやっていない。クロス探偵物語とかね、シルバー事件とか、あの辺の、結構、この辺の推理アドベンチャー評価高いやつあるんですけど、意外とね、プレイしてないという。そういうところでちょっとお恥ずかしい話なんですけども、確かにね、これ今あれですかね、ダウンロードとかで出てるんですかね、街はまあ PSP とかでも出てましたけども、 クロス探偵物語どうなのかな。出てるんだったらやっぱちょっとそろそろプレイしてみてもいいかなと思いますね。続編がね、予定されていたのに出ずに終わるっていう悲しい運命。まあ、細かいところちょっと調べていただければわかると思いますけども。まあね、いろいろゲーム業界ありますからね。そういう話はよくあります。そしてかまいたちの夜はほんと1だけでよかったですね。2をやった時のがっかり感ね。そしてさらに3でダメ押されたっていうもうね、ほんとがっかりですよ。あれはほんと1だけで完結してほしかったんですね。残念な。あ、そういえば、かまいたち、なんか、前も話したかもしれませんけど、みんなでかまいたちとかって確か出ましたね。あれはどうだったんでしょう、結局。どなたかやった方いたら、なんかツイッター上でたまに見たんですけど、一瞬でなんかそのネタ消えたので、どうだったのかなと思ってるんですけども、もしね、その辺のこと詳しい方いましたら、またぜひお便りいただきたいかなと思っております。はい。というわけで、トークテーマですね。リメイク、あとは続編を作ってほしいゲームということでお便りをいただきました。はい、ありがとうございます。そしてですね、当分の間ちょっとこのトークテーマの方をね、ちょっとやめとこうかなと思っております。というのはですね、私の方でなんかいろいろ忙しくてですね、まあいろいろ忙しくてっていうのはそのゲームやったり、ボードゲームやったり、ボードゲーム会を開いたりっていうなんかそういう単純に遊んでばっかりいるから忙しいんですけども、なかなかね、ここのトークテーマのね、こと考えたりとか、その間管理がですね、だんだん難しくなってきましたんで、ちょっとできる範囲でやっていきたいなということで、タコラジに関してはですね、お便りは全然いただいてありがたいんですけども、あとまあ逆にトークテーマいただければ私の方でお答えしますけれども、ちょっとね、こちらでその期限決めて何々をやるっていうのはね、ちょっとやめとこうかなと思って。なかなかね、ちゃんと期限通りにうまくできなくなってきちゃったんで、逆に申し訳ないということで、緩い感じでですね、私の好きなように喋りつつ、まあお便りいただければそれについてお話しするという感じで、まあ、ゆるく長く続けていこうかなという感じでやりたいなと思ってますので、ご了承いただきたいと思います。もしかしたら復活することもあるかもしれませんけど、そんな感じでお願いしたいと思います。で、お便りの宛先はですね、ブログを検索していただく方法、カタカナでタコラジ、そしてびっくりマークで、まあ、ヤフーなり、グーグルなどで検索していただくと出てきます。ブログがございますので、そこのブログのですね、各コメント欄ですね、どこに書いていただいても構いません。大丈夫です。最新の回に書かなくてもいいですし、まあ、逆にその、昔の、ね、放送に関してのコメントでも一番最新の回に書いていただいても構いません。こちらと私の方で、コメントくればわかりますので、あともしくはブログの一番下までずーっとこう、検索していくとですね、メールフォームがありますので、そちらで、記入していただくと。たまにブラウザの相性とかで送れないという方がいらっしゃるようなので、その場合はコメント欄の方で申し訳ないんですが、お願いしたいと思います。はい。というわけで、リメイク続編、希望するゲームということでお便りをいただきました。はい、そしてですね、続いてまだまだちょっとお話をしたいんですけれども、最近というか、6月の終わりぐらいからちょっと買ったゲームがいくつかありまして、そのお話をしたいんですけども、ただですね、7月のその、いつだ ?5 日だか6日だか、まだ最近ですけども、ゴーストリコンフューチャーソルジャー、ゴーストリコンフューチャーソルジャー、ソルジャー、はい。っていうゲームがですね、日本版がやっと出るということでずっと待ってたんですけども、もう2ヶ月ぐらい前にね、本当は海外版が出てて買おうかなと思ってたんですけど、結局その時はマックスペイン3を買ってしまい、買わなかったんですが、で、待ちに待って、で、どっち買うか、その、機種ね、PS3 で買うのか箱で買うのかっていうので、なんか、周りで PS3 派が多かったので、まあ、じゃあ PS3 でいいかということで、PS3 版をまあ、買おうと思っていたんですけども、それまで一週間ぐらいね、ちょっとね、微妙に暇になっちゃって。で、まあ最近ずっとデッドスペースなんかやったりしてたんですけども、ちょっと新しいゲームまたやりたいなと。あとファンタシースターオンライン2がですね、やっぱりどうしても、うちの PC では無理があると。無理があると言いながら何度も何度もチャレンジしてたんですけども、やっぱ本当に無理だなということで、諦めまして、ちょっとなんか違うゲームやりたいなということで、前々から欲しかった、スプリンターセルコンビクション。というゲームがあるんですけども、Xbox の方ですね、出てるんですが、それをですね、よくお名前出ますけども、僕と嫁さんと息子とゲームとっていうポッドキャストやられてる、洋介さんがですね、ツイッターで買いましたと。 ていうのを見まして、あ、これはやっぱ私も買いに行こうと、うん、思ってですね、中古ゲーム屋さんに行ったわけですよ。会社の帰りに。そしたらね、売ってなかったんですね。で、売ってなくて、どうしようかなと。まあ、他の店に探しに行ってもいいけど、ちょっと面倒さかったんですね。その日ちょっと疲れてたんで。はてと思って見回したらですね、デッドライト2リトリビューションだった時かな。なんかそんな名前のですね、ゲームが目につきまして、なんか結構前に発売されてたんですけど、当時ちょっと気になってはいたんですよね。あのなんか主人公の警察官なのかな、あれは刑事みたいな感じの人と、犬がね、パートナーとしていて、その人間のアクションと犬のアクション両方できて、なんかこう、あと格闘アクションとか銃撃とかいろいろできるアクションゲームだってのはしてたんですよ。で、なんか、面白そうだなぁと思ってたので、気にはなっていたんですけど、ずっと買ってなかったゲームだったんで、それがまたね、1500、600円ぐらいだったんですよ、安くて。あ、じゃあこれちょっと買ってみようかなぁと思って買って、帰ったわけですね。で、やってみたら、まあ、さほどピンとこなかったと。残念ながら。あのね、このゲーム、いいところもすごくあって、まず主人公がその人間の主人公と、そのお供の、シベリアンハスキーみたいなでっかい犬なんですけど、犬がいて、犬の場合はなんかスニーキングプレイができるんですよね。隠れながらこう、敵に近づいて、わっとこう首、喉元にこう噛みついてですね、殺して、その死体をこう引きずって隠すとかね。そういったことができるわけです。で、人間の時には結構豪快にですね、銃撃したり、格闘アクションをしてですね、敵をバシバシ倒していくと。私これ最初ね、実はその人間の横にですよ、この主人公キャラクターの横に常に犬がいて、こう一緒に進めていくんだと思ってたんですよ。指示を出してですよ、犬に。例えばあそこ行けよ、みたいな感じで。ね。で、後ろからちょっと脅かしとけ、みたいな感じで進めるのかなーなんて思っていたんですけども、なんかそうでもない感じ。でも私まだクリアしてないのでね。うん。最初の方のステージ、どんぐらいかな、あれ。まだなんかそんな進んでないんですけど、最初のやつクリアして、最初のなんかビルみたいなところに立てこもってるやつをクリアして、で、次のなんか、なんだ、廃工場みたいなところに潜入すると、この犬のミッションが終わったあたりでもやめちゃったんですけど、だなんか犬と人間がもっとうまく絡み合いながらアクションするのかなと思ったらそうでもなく、もしかしたらその後出てくるのかもしれないですけどね。何よりなんかいまいち熱中できなかったっていう、残念ながら。グラフィックがヘボいのはまあいいとしても、なんかアクションをやっててこう集中できないというかね、なんかゲームにうまく入り込めず、残念ながらやめてしまったわけですよ。2日ぐらいはやったのかな。でもやっぱダメだなと思って、結局それで、もう一回スプリンターセルコンビクションを買いに行ったわけですね。その2日後ぐらいに。結局、近所のですね、電気屋さんに行って、新品でベスト版を買ってきたわけですよ。まあ最初からこっち行けばよかったんじゃないかって話もありますけれども。で、買ってですね、やっってみたらですよ。これがまた、クソ面白いと。スプリンターセルコンビクション。私スプリンターセルシリーズは初めてだったんですよ。PS2 の時もやってなくて、で、箱を Xbox は持ってなかったもんですから、去年までね。コンビクション出た時には買ってないんですよ。これが確か出たのがね、2010年ですね。2010年の、4月28日発売。もうなんだかんだ2年以上、2年と3ヶ月ぐらい経ってるゲームなんですが、これがね、非常に面白い。何が面白いって、その、やっぱり、スパイなんですよね、主人公。まあ、ご存知の方いっぱいいるでしょうし、サム・フィッシャーというですね、スパイなんですよね。国家情報部的な、サードエシュロンっていうなんか部隊に属してる、スパイなんですけれども、なんか今作で、その今までずっとストーリーが進んでいて、今作では、そのサードエシュロンっていうところを抜けて、独自になんかこう行動してる感じになってるんですけど、基本的にスニーキングアクションで、カバーして、こう建物に、何ですか?物の影に張り付いて見えないように進みつつ、敵の背後を取って、ワンボタンでスニーキングキルするとか。そういうゲームなんですけども、メタルギアだとかね、いろいろありますけども、スニーキングアクション。他にもね、いろいろこういった感じのゲームってあるんですよ。私個人的に好きなのはサイフォンフィルターっていうゲームがあってですね、PS1 で最初出て、 まあ当時はもうほんと顔が四角いですね。今で言ったらレゴかっていうような顔のね、バーの作りのテクスチャーが貼ってあるだけのですね、人形が走り回りながらこう、スパイ活動するっていうゲームがありまして、日本では多分ね、それしか出てないんですけど、海外だと、プレステ2の時も出てるし、PSP でも2作ぐらい出てて、私 PSP のやつ1個だけ持ってて、やってるんですけど、そのサイフォンフィルターっていうゲームね、すごい好きだったんですよ。で、ずっとその、スプリンターセルだけは一回も触ったことがなく今まで来てしまったんですけども、この間ね、E3 のお話ちょっとした時に、スプリンターセルの新しいやつがなんか面白そうだなと思って、そういえばコンビクションずっとやってなかったからやりたいなっていうのがずっとあってやっと買ったんですけども、そんなわけで、大抵の方はもうやったことがあるゲームなんでね、今更こんなことを話してもしょうがないと思うかもしれませんが、私が今楽しいのでね、ちょっとお話ししたいなと思うんですけども、もちろん今までやったことないっていう方はこの機会にぜひね、買っていただけるといいかなと思います。3000円ぐらいですか？あの、ベスト版ね。あの、お安いですので、ぜひ、手に取っていただければと思うんですが、このゲームいいところはですね、私みたいにエイミングが下手な人間でも、華麗なるスニーキングキルができるっていうところなんですよ。このゲーム、M&A だったっけかな？マーク&アクションっていうシステムがあるんですよ。どういうシステムかっていうと、敵にですね、マーキングができるんです。要は例えばこう、物陰に隠れといてですよ。敵に銃を構えるわけですね。そうしたときに、要はエイムしてるときに、なんだっけあれ。RB だったっけかな？押すと、敵の上にこう矢印みたいなのがつくんですよ。そうするとその敵を、要は、自動で追尾する形になるわけですね。で、それを、その武器によって違うんです。例えば、二人までつけられるとか、四人までつけられるとか、いろいろあるんですけど、で、マーキングしとくわけですね。で、マーキングしただけでは何もできなくて、マーキングした上でさらに、一人は、なんとか敵を格闘キルで殺すんですね。例えば、自分が2階にいてですよ。手すりから下を覗くと4人の敵が、うろうろとこう、警備してると。で、まず4人の敵にその4つマーキングするわけですよ。ね、その自分の武器が4つマーキングできるやつであればですよ。4つマーキングしとくと、まだその矢印はね、灰色なんですね。はそのマーキングアクションはできませんよと。マーク&アクションはできませんよっていう印なんですけど、その上で1匹だけをですね、2階からですよ。ドロップキック的なやつで倒すわけですね。そうすると格闘キルになって、格闘キルをするとそのマーク&アクションが一回使えることになるんです。そしてマーク&アクションが発動した段階で Y ボタンを押すと、その我らがサムフィッシャーはですね、華麗なアクションで銃をですね、3人の敵にポンポンポンと向けて、一発ずつパシュパシュパシュと、サプレッサー付きの銃でですね、ヘッドショット決めてくれるわけですね。自分で何もやらなくていいんですよ。もう勝手に、サム君がやってくれるという、素敵なシステム。これがね、ほんと面白くて、しかもこれ、その最初に一回は必ず格闘で敵を殺さなきゃいけないっていうのがあるので、自分なりにね、そのルートを考えるのが面白いですね。敵がこれだけいっぱいいる、例えば何人もいる中で、まずどの敵を最初に気づかれずに殺すかっていうね、それをまずやらなきゃいけないんですよ。で、しかも電気を消したりですね。単純にその壁のスイッチをオフにするとか、電球を割るとかですね。いろいろあって、完全に暗闇にいると、結構近くにいても見つからないんですよね。隠れてれば。うん。そういう状況で近づいてって、後ろから首をクッと締めて、殺したりして、そしてマークして、マークアクションで残りの敵を華麗に倒すみたいな。だから結構ね、本当俺杖的なプレイができるわけですよ。ここね、なんでハマったのかっていうと、前にすごくハマったゲームで、I Am Alive っていう、Xbox Live Arcade で配信されているゲームがありますけども、あ、今 PSN でも配信されてるのかな？うん。あれのゲームも戦闘がね、ちょっとパズル的で、どの順番で敵を倒した方がいいかとか、例えば一番手前の敵はボウガンで倒して、残りを銃で倒すとか、いろいろそう、頭を使わないと勝てないゲームだったんですけども、それにね、近い。感じがして。まあ、順番的にはスプリンターセルの方が先なんですけど、そういうね、なんていうんですかね、戦闘を組み立てる感じ、うん、自分なりの順番をうまく組み立てて戦闘を乗り切るっていう感じがすごく楽しくて、 しかもそれで全然敵に見つからずに倒せると。見つかってもね、瞬間的にもちろん見つかりますよ、その、敵の前に姿を一瞬現しちゃうわけで。うん。で、敵に見つかっても敵を仲間を呼ばれる前に全部そのマーク&アクションでポンポンポンと殺したりできるんで、スニーキング状態が続くんですよね。で、逆に、エイミングに自信がある人は一人ずつヘッドショットしてってもいいんですけど、もちろんそれでも倒せますし、あと、全然殺さずに抜けるっていうこともできそうなんですよね。ステージによっては。だからね、いろんな遊びの幅があって本当面白いんですよ。そんな勢いでですね、あっという間にストーリーを珍しくノーマルでクリアしまして、今ですね、その一個上の段階のリアルっていうのかな、ハードに当たるんですかね。リアルっていうのを始めたんですけども、これがやっぱりね、一度慣れてますし、あと武器のね、強化が引き継がれてるので、ちょっと強い武器持ってますから、そのマークできる数がね、増えてたりとか、っていうのがあるので、結構ね、快適にできてる感じですね。こんなに面白いゲームをなぜ見逃していたかと。うん、もちろんね、2年前のゲームとしては、人物のモデリングもしっかりしてるし、グラフィックもね、綺麗なんですよ、やっぱり。全然見劣りしないですね、今のゲームと比べても。うん。で、ステージごとにも幅があるし、どっから侵入しようかとか、一本道じゃない感じがね、すごく楽しいです。天井のパイプにぶら下がって、ドロップアタックを決めて、すかさずマーク&アクションで周りの敵を全部倒す、みたいなね。すごく映画的な、かっこいいことがですね、できるんですよ。しかも、それを自分で見てられるっていうね。うん。ボタン1個押せば、ゲームの中のキャラクターが勝手にやってくれるので、自分がちゃんと画面を見てね、それに浸れるっていう。それでいて爽快感と自分でやったっていう達成感があるっていうね。もちろんそのマーク&アクションを使うためには1回は最低でも敵を自力でなんとか格闘キルしなきゃいけないっていうその制限があるおかげで、すごくいいシステムになってますね、このゲーム。おすすめです、本当に。私ね、メタルギアとかもまあ好きなんですけど、メタルギアとは全く違う形でスニーキングアクションとしてはね、素晴らしいんじゃないかと。あと何よりリアル系っていうね、現実世界で活動してるスパイっていう感じがすごく強い。巨大兵器とかが出てこない感じね。うん、あ別に、メタルギアはやっぱりその SF なんで、それはそれでいいんですよ。メタルギアが出てくるっていうのはね。うん。ただやっぱリアルな感じの中で、リアルじゃないその、俺つえ感を味わえるっていうね。そのバランスがすごくいいゲームですね。こういうのね、多少苦手な人でも、できるんじゃないかと。うん、意外とね、私ね、基本的にそのスニーキングが苦手なので、メタルギアとか結構すぐ見つかるしね。ダメなんですけど、これね、意外とわかりやすいですね。そのやっぱ暗闇を利用するっていうシステムで、画面がモノクロになるんですよ、暗闇にいると。そうすると相手から見えないっていうような。うん、設定になってて。もちろんめちゃめちゃ近づけはわかりますけども、基本的にはすぐ結構近くまで行っても、見えづらくなると敵から。気づかれなくなる。完全な暗闇になるんでね。で、光の当たるところに行くと画面がやっぱりカラーになって、自分が今、敵に見られてるよっていう状況がね、ほんと、ゲームの画面からすぐわかるんですよ。特にメーターとかなくても。画面上にそんな余計なメーターとか出ないので、ほとんど。うん、いいですよ、これ。ほんとおすすめのゲームですね。他にもいろいろね、ガジェットがあって、うん、この辺もやっぱスパイ感をね、味合わせてくれるいいゲームですね。そんなわけで、そのスプリンターセルコンビクションにめっちゃ夢中になっていたらですね、ゴーストリコンの発売日はあっという間に過ぎてしまいましてね。私ゴーストリコンアマゾンで買って、近所のコンビニ届けにしてもらってたんですよ。そんなもんでコンビニと取りに行くのもですね、2日後ぐらいになってしまいまして、まあ、ゴーストリコンを始めたんですけども、スプリンターセルコンビクションがあまりに面白かったせいでですね、なかなかゴーストリコンにはまれず、未だにあまり手をつけてない状況なんですね。で、ちょっとここから話はゴーストリコンに行きますけれども、ゴーストリコンね、今のところちょっとキャンペーンに関してはすごく不満があって、ちょっとこれ言いたかったんですけど、楽しんでる方には申し訳ないんですが、私ゴーストリコンシリーズも初めてやるんですね。今まで何シリーズも出てますけど、やったことなくて、このシリーズは TPS のサードパーソンシューターですね。は、自分のキャラクターが見えてる。バイオ4とかと同じような。自分のキャラクターの背中をちょっと見て、銃を撃つタイプのゲームですけど、なんか未来の兵士なので、ステルス迷彩になってね、体は周りと同化してみたりとか、 いろんな、なんでしょう、センサー類で敵の姿を透かしてみたりとかですね。すごいいろんなガジェットあって面白いんですけれども、まあ4人1チームで動いてるんですが、その4人のね、顔が普段ほとんど隠れてるんですよ。あの、マスクしてるんで。ゴーグルして、モダンオーフェア2に出てきたゴーストって言いましたね。あの、ドクロのマスクみたいなの被ってる。あんな感じのメンバーなんですよ。全員。自分含めて。だからね、誰が誰だかさっぱりわかんないんですよ。全然覚えられなくて。で、なんかそのキャラクターが出てくるシーンの、ムービーシーンで、ちゃんとそのキャラ付けをしてくれてない感じで、いまいちね、話に入り込めないんですよね。あとなんかね、ムービー見た時のその、まあ、グラフィックに関してあんま言うのはあれなんですけど、顔のモデリングがなんかぺったんこというか、テクスチャー貼っただけかいっていう、ちょっとね、スプリンターセルと比べてしまうと、あれっていう、新しいゲームの割にはグラフィックヘボいなーってちょっと思っちゃったんですよね、正直。うん、まあ、それはまあゲーム性にはあんま関係ないのでいいんですけど、ただですね、このゲームあの、キャンペーンは4人で進んでいくんですが、仲間がね、強いんですよ。結構どんどんどんどん敵倒しちゃうんですね。いいんですけど、すごく置いてけぼり感があって、なんかね、自分活躍してるかいっていう感じになっちゃうんですよね。周りがもうどんどんどんどん倒してって、あとたまにですね、その複数の敵をいっぺんに4人全員で分担して、4つの敵を4人で同時に撃つっていうシーンがあって、それはね、自分でやってる感があるんですよ。その、さっきのスプリントセルみたいに敵をマーキングして、全員の準備ができたら、その自分の担当している兵士に向けてヘッドショットすると他の3人も、他の仲間3人が撃ち殺してくれるって。これは気持ちいいんですけれども、なんかね、ストーリーがどんどん進んでいくような感じで、未だに自分がなんていう名前の人か自分分かってないですし、よくね。まあそれは自分の把握力の問題かもしれませんけど、なんかね、あの、バトルフィールドバッドカンパニー2とか、ああいうキャラの強い4人のゲームとかってあるじゃないですか。ああいうのって結構わかりやすいんですよ。ちゃんとキャラ付けがされてるし、顔も見えてるんでね、ムービーシーンとかで。そういうのと違って、なんかね、いまいち入り込めないまんまに話がどんどん進んでいっちゃうんですよ。で、演出的な部分でも、なんかこう、仲間がね、敵があの屋根の上にいるとか言ってるのはわかるんですけど、自分が見てるところから、見えなかったりする場所で言ってたりするんで、どこのこと言ってるのかよくわかんなかったよね。うん。あと今何が起こってるのかとか、あとムービーとかじゃなくて、リアルタイムでその演出が起こっていくので、それはいいんですけど、そこの方にカメラをね、向けてくれるとありがたいんですよね。ちょっとでも。そういうゲームって結構多いんですけど、その今までリアルタイムでやってて、ムービーではなくてカメラがちょっと補正してくれるっていうね、そのイベントが起こってる方へ。ちょっとだけ顔を向けてくれるみたいなのあると助かるんですけど、それがないので、なんかね、いろんなところで何かが起こって、飛行機が墜落したとか言っても、その墜落したシーンを自分見てなかったりとかね。いろいろあって、なんかね、置いてけぼり感が半端ないなぁと思いながらやって、まだステージ2個目ぐらいなんですけど、ちょっとあんまりプレイしてなくてですね、ゴーストリコンをプレイしちゃすぐスプリンターセルに戻っちゃう感じなんですが、ただしゲーム性自体はね、そんな悪くないので、ゲーム自体はちゃんとできてるんですよ。ただいまいちそのキャンペーンモードってなるとやっぱりある程度ストーリーを把握しながらね、自分がこう一人の担当してるんだっていう感じでやりたいので、なんかいまいち没入できない感じはありますね。うん、ただね、マルチはね、そこそこ面白いですよ、やっぱり。うん。なんかね、普通のデスマッチではないんですよね。ちょっとルールがいまいちまだよくわかってないです。ちょっとしかやってないんで。ただ、操作性は悪くないし、うん、なんか仲間と協力して進める感じのオンライン対戦はまあまあ面白いなと思いましたね。あと銃のカスタマイズがやったら細かいので、銃のカスタマイズって普通ね、あのアンダーバレルにこうグレネードをつけるとか、サイトを変えるとかそんなもんだと思いますけども、いちいち全部のパーツ分解してですよ、トリガーまで交換できるなんていうゲームは初めて見たんでね、もう詳しすぎて私逆にわからないので、うん、なんとなく、そのまま使っちゃったりしてますけども。あと、パーツ一個一個色変えたりとかね。うん、やったら細かくできるんで。これ多分、銃とかね、そういうモデルガンとか好きな人にはたまんないんだろうなと思って。うん、そこは多分売りになるんじゃないでしょうかね、うん。ただし、キャンペーンの演出がよくわからないと。 あとなんか仲間の声がちょっとちっちゃかったので、音楽とか SE をね、やったら下げたんですけど、それでもなんかいまいちね、聞き取りづらいというか、日本語吹き替えなんでね、いいんですけどね。なんかちょっと、未だにキャンペーンに入り込むタイミングを失ってしまったというか、そういう感じの私、おっさんゲーマーでありますけども。なんか人によればですね、一人で、そうそう。このゲームね、キャンペーンを完全に4人コープできるらしいんですよ。なので4人コープでやると、それはそれでまた面白いと。ガンガンもうそんな隠れるとかそういうんじゃなくて、どんどん全員で打って進んでいく感じで面白いよなんていう話も聞くんですが、私はまだ一人でしかやったことないので、なんともね、中途半端な感想になっちゃいましたけども。そんなわけでですね、ゴーストリコン、楽しみにしていた割にはあまりやっておらず、ほぼスプリンターセルばっかりやってる感じでね。今はね、そのストーリーを進めつつ、スプリンターセルの、オプショナルオペレーションだったかな？なんか追加、これもまたコープができる。協力プレイができるやつなんですが、それオンラインで二人でやるか、それか一人でやる場合は、そのストーリーではなくて同じマップなんですけども、だから敵全員を排除するとか、あと敵にも一人も見つからずに進むとかね、そういう感じのなんかいろいろ、特別ミッションみたいなのがあってですね、本編とは全然違うね、マップになってるので、これが楽しいわけですよ。これ多分ね、しばらくやってるんじゃないかなと思うぐらいに今楽しいです。なのでできればどなたかですね、そのコープね、スプリンターセルの方ですけど、一緒にやってくださる方いたらぜひお願いしたいかなという感じでございます。はい。そんなわけで、最近やったゲームはですね、レッドトゥーライトリトリビューションとスプリンターセルコンビクションと、ゴーストリコンフューチャーソルジャー、全部言いにくいですけども、そんな感じで3つほど買いましたけれども、一番面白いなと思ったのはスプリンターセルコンビクションということでございます。そんな、最近のゲームライフというところでございました。はい、ということでタコラジ第48回は、お便りのご紹介および6月のトークテーマのご紹介、さらには最近やったゲーム、スプリンターセルコンビクション面白いよと、今更ですけども面白いよというところでお話をさせていただきました。はい、ですね、梅雨真っ盛りでですね、デブのおっさんにはもうしんどい季節なんですけれども、まあなんとかですね、頑張っておりますよ。最近はですね、ベランダで育てているミニトマトとゴーヤの成長を見るのがただただ楽しいという、そういうもうなんか隠居じじいみたいになってますけども、そんな感じでですね、早く梅雨明けないかなと。まあ暑くなるのは嫌ですけども、少なくともこの湿気てるのはね、もうどうにもならないですね。もうね、湿ったデブなんてのはもう最低ですから、もうね、自分で嫌になっちゃうんでね、もう嫁にもね、旦那が湿っぽくなる季節だねなんて言われながら毎日過ごしておりますけれども、暑いですね。そんなわけで、今年も節電の夏ということになりそうですけども、関西の方でもね、何ですか、計画停電今年はやるというところで結構ドタバタしてますけどもね、去年の夏はね、関東も結構いろいろ大変でしたし、またね、事故など起こらないといいなぁなんていうことを思いますけれども、全然ゲームと関係ない話ですけど、昨日一昨日かな、私が住んでる千葉の、まあ、市川市というところなんですけども、嫁とですね、特撮博物館と行ってきたんですよ。ご存知ですかね、安野さん、エヴァンゲリオンで有名な安野さんがプロデュースした、昭和の特撮映画、特撮技術を今の時代にそのミニチュアとかを展示してですね、当時のその素晴らしい技術をもう一回見直そうじゃないかみたいな、特撮博物館っていうその期間展示がですね、東京現代美術館、木場にあるんですけども、木場ってわかりますかね、東京の江東区かな、東西線沿線になんですけどね、うちから近いので、でそれのですね、正式オープンが確かいつだったか7月何日からなんですけども、プレオープンの抽選に当たったんですよ。ニコニコ動画の主催のやつで、なんか応募したら当たったので、嫁と行ってきたんですね。で、それがね、すごく面白かったんですよ。基本的には展示はその当時のウルトラマンだの、あとは何ですか、 ゴーテンとかね、マイティジャックとかわかんないですかね、今の人でね。もう私もあのリアルタイムじゃないんですけども、そういったその特撮の技術をですね、例えば当時のその着ぐるみとかね、あの当時の撮影されたミニチュアのレプリカとか、実際のミニチュアもあったと思うんですけど、そういったものを展示して、当時の特撮の技術、素晴らしかったですね、みたいなのを振り返ろうみたいなやつで、庵野さんが企画して、ジブリ絡んでるんですね。スタジオジブリが、協力して、で、さらにですね、その展示の中で一箇所ミニフィルム、ショートフィルムを公開しているのがありまして、あの、巨神兵、ナウシカに出てきた巨神兵が、東京に現れたらっていう、巨神兵東京に現るっていうショートフィルムをですね、10分くらいのやつ、映像を公開してるんですが、これがね、あの、平成ガメラの樋口さん、平成ガメラでよかったでしたっけね、樋口さんって。樋口さんが、あの、監督やってるんですが、これがね、すごく素晴らしい映像だったんですね。全部ミニチュアでやってるんですよ。その巨神兵も新しくデザインして、ミニチュアでっていうか、等身大ぐらいのミニチュアを、三人がかりぐらいで動かしてるっていう。それを合成してるんですけども。で、ミニチュアの街並みとかね。昔ながらの、要はその怪獣映画とかにあったような街並みみたいなのを作って、その中で巨神兵が歩き回って街を破壊する。で、すべてをその特撮でやってる。CG を使ってないっていうのが売りで、あの、中にですね、いろんな、あ、CG でやってんだろうな、みたいな映像がいっぱい出てくるんですよ。それがですね、そのフィルムを見終わった後に、ちょっと行くと、あの、メイキングを放送してるまたコーナーがあるんですね、その映像のメイキング。それを見るとね、ひっくり返るんですけど、全部特撮でやってて、え、あれ全部特撮だったのっていう、CG でやんなかったんだっていうのがね、本当にびっくりするぐらい特撮の技術ってすごいなっていうのを感じたわけなんですね。で、日本のやっぱその、私、怪獣映画をはじめとするその特撮の技術を持ってる人々、職人さんたちが、もうこれだよなっていうぐらい、もう今までの技術を全部つぎ込んでやってる感じがね、本当に楽しそうで、いや、素晴らしい企画だなと思ってね、見てきたわけなんですけども、で、そのパンフレットとか買ってね、これ絶対映像化されるだろうから映像出たら、多分 DVD とかブルーレイ出たら本編の映画と多分きっとそのメイキングとセットでね出ると思うのでそれも買おうなんて思ってるわけなんですけども、まあその特撮博物館に行ってきたわけですよ。あ、ぜひおすすめですのでね、皆さんも行ってみたらいいと思いますよ。で、その帰り道に、あ、今までは全然前振りですけどもその帰り道に地元の駅からですね、テクテクとまあ歩いて帰ってたわけですよ。で、歩いてたら突然爆音がしたんですね。ドカーンっていう。なんだと思って、周りの人もみんなね、何みたいな感じしてたんですけど、特に目の前で何かが爆発してるような様子もないし、煙が上がってるような様子もないので、まあなんか例えばその工事現場とかで何か物が起こったとかね、なんかちょっとしたことがあったのかなと思って、まあかといってわざわざ見に行くのもなんだしね、と思ってたら、消防車はいっぱい走ってくるわ。パトカーはいっぱい来るわ。しまいにはなんかね、覆面パトカーみたいなのまで借り出されてて、すんごい勢いでみんな駅の方に走ってくわけですよ。うわ、なんかすごい事件でも起こったのかなーなんて思いながら歩いて、家まで着いて、テレビつけてですね、そしたらミヤネ屋が言ってたんですよ。ミヤネ屋見てたら、今市川市の上空に来ていますみたいなヘリからの映像で、私が見たことある風景がね、流れて、なんかマンションの一室でガス爆発があったっていう、うん。その映像を見たらですよ、家の中のものが全部ですね、ベランダから下の道に吹っ飛んでるんですよ。ソファーとかがね、結構大きいソファーがベランダに吹っ飛んでたりして、とんでもない事態になってたんですよね。で、なんか後でそのニュース見てみたら、なんかその32歳の女性がですよ、部屋の中でガスコンロがなんか調子悪かったんで様子見てて、なんかホースが緩んでたかなんかして。で、それを、いじってる途中で、ガス漏れてるわけですよ。タバコに火をつけて一服しようとしたら爆発したっていうね、アホな発言をしてたんですけど、その事故がね、起こって本当面白くてって言ったら不謹慎ですけど、アホなことがあるな、この街はと思いながらね、びっくりしたっていう。そんな話を今思い出しましたっていうことを言いたかったんですけど、だから本当皆さんも言ったらダメですよ。どんなね、バカな事件が起こるかわかんないですからね。本当に気は抜けないです。で、それはですね、昨日かな、肉うどん屋さんにちょっと寄ったわけですよ。 あの、美味しい肉うどん屋さんがあるということで、そこに行って、うどんを食べて、昨日ちょうどボードゲーム会をやってたんですけど、帰りに嫁と合流して、で、うどんを食って帰ってきた、その帰り道でその現場を見に行ったわけですね。ちょうど通り道だったんで、そのうどん屋さんのすぐそばだったんでね。まあ、見事に吹っ飛んでて、部屋が一個。なんかね、部屋の中の天井から何かの内装を全部吹っ飛んでましたね。で、ブルーシートが貼られてて、隣の家の窓も吹っ飛んでましたし、上下の家もなんか営業受けてたし、あとさらに道挟んで向かいのマンションの入り口のエントランスのガラスが割れてましたね。どんだけの大爆発だよっていうね。まあ、えらい迷惑かける人だなと思って、まあ、程よい気分で帰ったわけなんですけども。あの時にあそこの道通ってたらほんとシャレになんなかったなと思って。なんか小学生の男の子だから、ちょっとガラスの破片かなんかで怪我したって聞きましたけども。ほんとね、皆さん気をつけましょう。ほんと。何が起こるかわかりませんから。そんなわけで何の話か全然わかんなくなりましたけども、タコラジ第48回は、この辺で終わりにしようかなと思います。またぜひ、次回お聞きいただけたらと思います。最後までありがとうございました。